御子石新聞が出ておりますけれども、御子石新聞の2面のところにですね、2面のところに、殉教世界のことが出ております。ぜひご覧になっていてほしいというふうに思います。2月6日ですけれども、午後西田がでありますので、夜は長崎大学でやる予定なんですが、今最後のちょっと確認をしておりますので、ぜひ確実に帰れるように祈っていてほしいというふうに思います。この前東京行った時ですね、長崎大学出身の、テレミさんですね、テレミちゃんって 上なんだったっけあ、そう、ありがとうございます。米田さんでしたね。テレミちゃんですけど、なんか上忘れましたけど、テレミちゃんとちょうど徹夜祈祷で来ておられてですね、それでお会いしましたけど、長崎大学でやるんですねって、なんかえらい喜んでおられましたけれども、今年も来られると思いますので、ぜひですね、皆さんもよろしくお願いします。あと、それとですね、この御免のところにですね、コウキ君の証が載っております、熊谷コウキ君、北九州教会のですね、かっこいい青年になりましたけれども、生きたまって熊谷浩一君の写真が載っております。証が載っておりますので、ぜひお見になってください。彼は心室中隔欠損症という心臓に穴が開いていたんですね、小さい時から。そしてだったんですけれども、中学高校と陸上部を通しまして、中学は陸上部でキャプテンをして、そして60人いる陸上部のキャプテンをして、そして陸上推薦で陸上のすごく強い高校に入りました。それは奇跡だと思います。そして高校3年間終わって、その後専門学校に行って、今美容師かななんかあれしてますけれども、ぜひですね、証を読んでいって、これお母さんからいたんですけどね、読んでいってみてよろと思います。はい、それとですね、先週はコンサートが軒並みあったんですけれども、それとともに、いくつか嬉しいことがありました。それと先にすみません、忘れないうちに言わないと、来週ですね、1月1日日曜日ですけど、その次の日、1月2日が月曜日ですけれども、1月2日からですね、9日まで、ツアー組は7日までなんですけども、私たちは日曜日ちょっと向こうでお会いしていきたいので、1月8日の日曜日を含めて9日までカンボジアに行ってまいります。で、ぜひ皆様お祈りください。九州からは5人、長崎にいた以前志望大学では今鹿児島の、瀬野口彩さん、それからエリシャ牧師の奥様のイスラエル夫人、デニシ夫人と、それから、デニシエミ牧師、それから飯塚の前回も来ました森脇兄弟の5人ですね。あと名古屋だったかな、それから四国のノンクリスチャンの方、女性の方ですね。それから東京からは映像のためにですね、今回は企業向け PR、ビデオとか、あれ一般向けのビデオとかですね、そういうのを撮ろうと思っておりまして、映像班が行きます。佐藤さんと光くんって言ってですね、今向こうで一番作ってるグループなんですけど、その2人が行きます。それと、大貫さんとおっしゃって横浜教会の牧師のお嬢さんで今安定受けですけれども、それと細川さんといって琉球大学の、先生をされてるお父さんが沖縄のですね、その息子さんが今名古屋にいらっしゃるんですけど、その方が、石田のパートナーだったんですけど、今回行くことになりました。全部で11人、うち2人がノンクリスチャンなんですけども、ぜひ覚えてお祈りください。7日までは、ツアーも含めてやって、その後の8、9はですね、6日まではそれ で6日終わったらみんなは帰るんですけど、私は残りまして、8、9とですね、7、8、9と、9週目みんな残るんですけど、日曜日の礼拝をしてから帰っていきたいと思っていますので、1月8日はだからいませんので、いなくてよかったなんて言わないでですね、礼拝に来ていただきたいと思います。それで、よろしくお願いいたします。ぜひ覚えてお祈りしていただきたいというふうに思います。来週には祈る方を出しますので、本当によろしくお願いします。というのは、個人の子どもたちがですね、本当にみんな大きくなりまして、一応、17、8、16、17、18ぐらいになってきたんですね。実際年齢は20歳を超えている子は実はいると思います。向かないですね。やっぱりそれぐらいのところの子になると自立心があって、健全に成長してきたので自立心があって、やっぱり反抗心もあるということですね。反抗心という言葉あるけど、なんていうか自立心ですね。でぶつかりまして、やはりいろいろちょっと問題が起こってきておりますので、行って一人一人の男の子と話したり祈ったりしていきたいと思ってますので、ぜひ覚えておいてください。それと今回認定の PO を取りまして、税金の免除ができますので、企業にとってはすごく大きいんですね。で、企業は3月が決算で4月に予算を切りますので、この3、4月にその企業向けのパンフレットと企業向けの今回ビデオを撮って、新しい土地に引っ越すためのいろんな企業に回っていこうと思っています。で、もし皆さんが勤めている会社がですね、関心を持ってくれればぜひおっしゃってほしいと思います。今日すっかり大学生になった 愛理ちゃんが来てます。愛理ちゃんって失礼ですね お父さんがダイオハウスですけどね、ダイオハウスも今企業いろいろ援助やってるんですけど、一つは狙ってるんですよね。真面目な話ですね。実際カンボジアにも援助してますから、認定の P を取りましたので、本当に企業にとってすごく有利なのでですね、だからぜひ皆さん本気で作ろうとしてますので、一応2億1000万のプランですけれども、だいぶ集まってきてますけれども、やっぱりちょっと大きな献金も必要なので、それはそうしないと子供33人で止まって、ここ数年1人も受け入れてないんです。もう理由は簡単で、もう満杯なんです。引っ越した時は息が切れるぐらい大きかったって嘘じゃなくてですね、ところが今はもう全然狭くて、サッカーで遊ぶこともできない。ちょっと蹴ったらもう大きいから子供が通りに飛んでいくし、それに大きいでしょ、男の子も。だからちょっと本当に狭いんですね。だから一人として受け取れないで数年が来ております。だから速やかに引っ越しをして、男子と女子とそれから一緒に食事をすると、それから自分たちでする自給自足のための畑と、それからグラウンドですね。そういうのを今考えております。で、そしてこう上に階を積み上げていけば、どんどん、ね、人を増やせますので、300人規模ぐらい、100、まず最初は100人ぐらいですけども、こう、ね、積み上げていけばすぐに300人ぐらいまでいきますので、500人ぐらいまではできると思うんですね。だからそういうのを今計画しております。ぜひ皆さんお祈りください。良いものができるように、そして本当にそれを通して一般の方も企業の方も、援助してくださるんですね。日本の個人ももちろんなんですけども、カンボジアも本当に今もう移動しないといけない状況になってきてますので、それで今回そういうことがありますので、ぜひ覚えてほしいと思います。それとですね、先週お話しました荒尾に来た、覚えてらっしゃいますか、73歳のご婦人、本当に玉名にご主人を連れてこられました。ご主人は実は脳梗塞を4回繰り返して、唾を飲み込めなくて、食べれない喋れないという状況だったんですね。77歳の男性です。でその方は車して来られまして、で熊本の男性っぽくてですね、なんか最初ですね、なんか厳しい顔してるなと思ったんですけど、真剣にメッセージも聞いておられまして、で奥様は2回目なのに、3目の時には声出して歌っておられまして、そしてで最後は祈る時喋れないんですけども、一生懸命こう喋れないのに一生懸命こうやって、最後はうんって言って、ものすごくうなずきながらこう言って、はっきりイエス様を信じられたんですね。でミニストリーの時にはもう手をこうしておられてですね、ずっと泣いておられまして、本当に苦しいんだろうと思いますけども、すごく主が触れておられました。で今後その方のお家でね、家庭集会ができればいいなということで今お話しているところです。ですから先週では先々週ですね、厳密に言えば先々週、荒尾で奥様が救われて、今回玉名の方ですから、玉名にご主人と一緒に加えてご主人も救われまして、77歳と73歳のご夫妻ですけども、メイクネスさんも信じることができたんですね。神様に感謝したいと思います。で先週お話しましたけど、これは、ね、宮台県の海老野というところで救われた方のお姉さんなんですね、奥さんがね。だからお姉さん、その海老野の方も60代後半ぐらいだったと思うんですけれども、なんか神様のこの手が伸びてきているのをすごく覚えて嬉しく思っています。その後人吉に行ったんですね。人吉に行ったらですね、人吉のダビデ牧師のお嬢さんのエリカさん、長女のがパソコン教室かなんかに行かれて、そこで出会った女の子がいて、その方がですね来ていまして、この子は10代後半、20代かな、20代前半の女の子ですね。ちょっとユニークなんですけれども、その子は、礼拝にも来ていたそうですけど、聖会にも来られて、でも金曜日に北部南部九州賛美プレ予選というのがあったんですね。プレ大会だったんですけども、そこにも来ておられました。でだから若い子も来始めてですね、人吉はずっと家族だけだったんですけども、その子が今礼拝にも聖会にも来るようになって、ああよかったなというふうに思っております。なんか主の手が動き始めていることをすごく感じます。それと、皆さん、先ほど山田ゴスペルクラブも言いましたけれども、ありがとうございました。地区町のコンサートですね、有料入場者数は69名です。ただ有料じゃない方もいらっしゃいますから、100名は間違いなくいたと思います。で今回の特徴はですね、小学校の、お友達が結構来ていたと、親と一緒に、中学校のお友達も結構来ていた、先生も来ていたと、で高校の先生も来ていたと。だから本当にそれぞれの人たちのこう、その地元近辺の人が来てたと。それからあとですね、26聖人記念館の館長の、ルカ・レンゾ神父、これは招待状を渡したんですね、この前お会いしたときね。だからすごく正直な方で、あ、ちょっとこの日は約束できない、いけないと思いますって言ったらですね、だからじゃあどなたかにプレゼントしておいてくださいって言ったらですね、なんと難しいっていう予定があるって言ってたのに、時間より早く始まる前に来られました。10分ぐらい前に来られたかな。 そして全部終わった後にちょっとお話をしてから帰ってかれましたけど、ちょっと驚きましたね。だから来れなかったって言ってたのにわざわざ来てくださって、ですごく喜んで帰ってくださって、なんかまた再び26世紀記念館の館長さんですので、なんかね、なんか嬉しいなと思いました。それとあとそれ以外にですね、シスターの紹介で来られた方がおられてですね、まあ、その方ちょっと用事があって途中で帰ったんですけども、まあ、紹介されていたのでちょうど受付のところでお会いしたのでお祈りをしたんですが、まあ、その方は名刺をくださってですね、一つは自分のお仕事の名刺とですね、もう一つはですね、なんかマリアの集会をされてるみたいですけどその名刺をくださってですね、再びなんかすごくカトリックの方々との関わりとかが導かれ始めてきているということをすごく感じます。で今回は、いつも来てるシスターとは別のですね、この前新潟から来られたシスターがですね、まあ言っていいのかな舞台に立っておられまして、コンサートの時に舞台に立っておられて一緒に歌っておられまして、すごいちょっと新しい再びカトリックの扉がぐーっと開き始めてきたのを実感として感じることができました。あとそれと今言ったように、その本当に小中高全部先生とか PTA とかが来ておりまして、すごくこう具体的にご関わりが開かれてきたコンサートだったというふうに思います。これからが楽しみだなというふうに思っていますので、ぜひ皆さん期待してほしいと思うんですね。そしたらですね、そこに来ていた人がですね、昨日なんかラジオを聞いていたみたいで、教会のある方にですね、なんで今日のラジオは今日もトシヤ君がやってるのって、土曜日もトシヤ君がやってるのって、火曜日も聞いてるんですね、火曜日のゴスペルの方もというふうにある方にメールを送ってきたそうですね。だからその方が、いや今日はコンサートが教会でやっていて、ちょっと間に合わないからやってるんだよっていうふうに言ったらですね、ああそうですかってことを言ってきたってことでですね、でなんか礼拝に誘ったら来るみたいな感じだったってことだったですね。だからラジオ聞かれてるんですねだからいつもなんで今日はトシヤ君がやってるのってことは、いつも私たちがやってるってことを知ってるってことですからね。なんか結構聞いてる方がいるんだなと思って、なんかすごくね嬉しく思いました。であと反応が始まっています。ちょっと今までとは違うね手応えを感じているので、すごくね嬉しく思っております。はい、まあということですね、ぜひ皆さんですね、主に期待してほしいというふうに思います。大切なこと、あそしてもう一つすごく大事なことがある。明日秋元牧師が来られますので、ぜひ夜ちょっと忙しい方もいらっしゃると思いますけれども、夜6時10分ぐらいからセミナーをします。なんでそんな早くするかというと、隣の音の問題があるからですね。ただあとその代わりちょっと十分お話説教していただきますので、9時ぐらいまでやってますし、その後ミニストリーがありますので、ぜひミニストリーだけでもですね、どうしても忙しい方は仕事終わってから駆けつけてくださったら、お祈りしてもらうだけでも結構ですので、福岡教会にですね、昼やっても夜やっても説教が終わる頃にやってくる女の子がいるんですね。必ずミニストリーをするんですけど、悪気はないんですけど、いつも忙しくて、でも必ず来るんですね。でもその子は私はすごくいいなと思ってるんですね。とにかくやってきて、ね、わざと遅れてくるんじゃないですよ。一生懸命来るけど遅れる。でも来るんですね。でそういうところに行くってことはすごく大事なことですので、ぜひ皆さんですね、もう遅れちゃうからいいやなんて言わないですね。最後に一言祈ってもらうだけでも、ぜひ駆けつけていただければですね、そこに祝福が待ってますので、ぜひですね来ていただきたいなというふうに思います。はい、それでは聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は第一ヨハネの手紙の3章の16節のところですけれども、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきですと、ね、今信仰指定でやっていて、今日は愛のところですけれども、これは信仰と関わっているんですけども、先ほどもお話ししましたが、今日は一般的にはクリスマスと言います。まあ、イエス・キリストは生まれた日ではないわけですけれども、そういうふうに言われています。なぜそうなったかと言いますと、キリスト教が最初ローマにすごく迫害されますが、ローマが、ついにキリスト教に負けたと言いましょうか、キリスト教を受け入れて国教にしました。でその時にローマの国はですね、国教にした時にですね、当時ローマの、そのローマにあった宗教、ローマにすでにあった宗教で、その宗教ですごくお祝いされていた日があったんですね。それがちょうどクリスマスだったんです。それは征服されない太陽の祭りというお祭りだったんですね。まあ訳し方はいろいろあると思いますけどもね、征服されない太陽の祭りとか他にもいろんな訳し方がありますが、結局、太陽の祭りだったわけですね。でそのお祭りの日を、イエス・キリストの誕生日にしてですね、そしてお祭りすることにしたわけであります。そうすることによって、妥協政策ですね、で一気に広がったんですね。でそして当時からその女神信仰がありまして、それでマリア様が一気に広がったわけですね。だからクリスマスの時になるとこうマリア様がグッと出てきますね。そういう傾向があるわけですね。で面白いことに、 世界中にですね、そういう関係がある。だから、そういうのがあるわけですね。ですから、まあ、その話は長くなるので、もう今日はそれ以上しませんけれども、そういうことがありまして、明らかにクリスマスは単にキリストの誕生日じゃないというだけじゃなくて、まあ、はっきり言いますと、例えばですね、私の誕生日をですね、何しましょうね、私の一番、まあクリスチャンだから敵ってことは使いたくないけど、まあ、一番私が敵って言いましょうかね、そうですね、何しましょうかね、キリストの誕生日を仏の誕生日に祝うようなものです。なんて言うんでしょうかね、一番 まずい日にあるわけですね。明らかにこれは主が喜ばれないことなので、だからクリスマスは祝いはしません。で、詳しいことを知りたい方はクリスマスの考察って本が出てるから、それを読んでほしいというふうに思います。で、今日はちょっと中心テーマじゃないかと、それ以上やりませんけれども、ですから私たちの教会ではクリスマスは祝わないわけですね。ただですね、イエス・キリストが人となってくださったっていうことを、ちょっと難しい言葉は受肉と言います。受ける肉と書くんですね。肉っていうのはこの肉ですね。地上の体、勉強しましたよね。御霊の体じゃない、復活の体じゃない、この地上の体、この地上の体をイエス・キリストは持ってくださったんですね。神であられたのに、神は霊なのに、この私たちと同じ地上の体を持ってくださったんですね。罪は犯さなかったけど、これを受肉と言います。で、この受肉の真理はものすごく大事なんです。ちょっと今日はそこからお話したいんですね。で、イエス・キリストは人となられたってことは、いつもお話しますように、神様は時間を作られた方ですから、時間に制約されません。それから神は霊ですから、場所に制約されません。現代です。世界中、中中、どこにでもいますね。で、この前新聞見ていたら、なんか、太陽系以外にも生物が存在できる常温が22度ぐらいの惑星が発見されたとかいうのなんか書いてありましてですね、へえとか思って見てたんですけども、まあ分かりませんよ実際はね。だけど宇宙を見てると楽しいですけれども、それ何かというと、そういう全宇宙を作られた方が人になったわけですね。で、これは普通に考えたらすごいことであります。神様が人になったということです。まず受肉したということは、神様の方が私の方に来てくださったわけですね。で、少女マリアの胎に宿った時ですね、私思うんですけどね、日本だったら桃太郎って話がありますけども、イスラエルだったらスイーティーですから、スイーティーから生まれたらですね、パッ、ね、スイーティー太郎、ね、何やったら、そうすればですね、はっきり言って全く人とは違う神だって分かりやすいのかえって、全く少女マリアから人間と同じようにして生まれてきたから、いまだに世界中でイエス・キリストはマリアの子孫だっていうふうに言う人が今でもいるわけですね。そんな小説を書く人もいるし、で、それぐらい言われることは、神様百も承知だったのに、わざわざ少女マリアの胎を宿ってきたわけでしょ。で、逆にカトリック教会みたいに無限大などと言って、逆にですね、今度はマリアさんも神化不可視でですね、罪がなくなったと言ってしまう、これも間違いです。もしマリアは罪がなかったら救いにはなりません。罪人の中に来られたから救われるわけですね。すごい重要なんですけども、で、そういうことを、ね、それぐらい誤解されることを分かっていたのに、そうまでして全く人と同じところに来られたんですね。なぜかというと、これは本当に私たちを救い出し、私のところを本当に愛しておられて、私を救うために来られたんですね。で、ほとんどの宗教はですね、人が神になろうとするんです。異端もそうなんです。エホバの証人は良いことを行うことによって14万4千に入ろうとします、ね、自分たちが良いことをすることなんですね。つまり自分たちが神に近づいていくのがほとんどの宗教なんです。成仏をするっていうのも仏になるっていう、こうね、ところがキリスト教は違うんですね。神が人のところに来てくださったのであります。私たちが神に行くんじゃなくて、神が私のところに来てくださったんですね。そして全く私のところに来てくださったんですね。それがまず受肉なんです。しかもそのうちですね、ここからありますけども、ここに私のために命を、ご自分の命をお捨てになりましたっていうことが2つあるんですね。一つは実際に十字架で私の罪の身代わりになって完全に死んでくださったことですね。これまさに命を捨ててくださったんです。もう一つあるんです。この命を捨てたっていう、この捨てたっていう言葉は、言語では命をそこに据えるって意味があるんですね。だから命を使い尽くしたってことなんです。だからイエス様はもちろん十字架で私の代わりに本当に命を捨てて死んで身代わりになってくださったんですが、地上に生きている間もその命を私のために使い尽くしてくださった、私のために。で、実際そうなんですね。弟子たちが眠ってる時にね、すごい寝相だったでしょう。でもね、イエス様早く起きて神様と交わって、そしてもう弟子たち起きた時にはもう祈り終わって動き始めたわけですね。で、弟子たちよりも遅くまで起きて祈って、そして たくさんの人を癒されたわけです。で、10人癒しても1人しか帰ってこなくても、泣かれましたよ、1人しか戻ってこないのかって言われましたけども、だからといって癒すことをやめたりはしなかったんですね。で、イエス様はその十字架にかかる時だけ命を捨てたんじゃなくて、その自分の命を使い尽くして、そして私たちに使えてくださったんですね。これがここで書いてあったんですね。で、それによって愛が分かったのですって書いてあるんですね。で、ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきですっていうのはですね、どういうことかというと、イエス様は私のところに来てくださって、で、私たちのに使い切ってくださって、そして最後に私の身代わりに十字架で死んで地獄にまで落ちてくださって、私のところに来て私たちよりもっと下まで行って私を救ってくださった。それで愛が分かった。だから私たちも兄弟たちの命を捨てるべきですっていうのはどういうことだったら、もちろん究極的な殉教でしょうけども、その兄弟のために、神様がおっしゃる兄弟のために、あなたの命を、あなたの命を使いなさいっていうことなんですね。で、ここではね、この聖書の中ではね、この後見ますと17節、世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちを、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんかって書いてあるので、この文脈からいくと、ここでは直接的には富のことを言ってますから、まあ、境内のことを言っています。だから境内を持っているならば、まあ、行いと真実を持ってその境内を使って困っている兄弟のために、それを心を閉ざさずに使っていきなさいということを、ここでは直接的には言うわけですね。でもお金だけじゃありません。皆さんの時間、皆さんの能力、皆さんの心をその使い尽くすんですね。で、それが愛することであるってことですね。でそれをするときに何が起こるかというと、神様の力が流れるんですね。ただこれ注意しなきゃいけないことなんですね。で、こういうふうに言うと、クリスチャンはですね、特に真面目なクリスチャンはですね、頑張り始めるんですね。愛そうと思って頑張ってね。ところが分かります、できません。で、忍耐強い人はかなり頑張ります。頑張った上に、最後切れてしまいます。で、忍耐強くない人はすぐに切れますで、いずれにしてもできないんですね。で、すごく大事なことがあって、それは何かというと、ここでね、実は信仰とか絡んでくるんですけども、宣教といったときに、私たちは言葉できちっと福音を述べ伝えなきゃいけないんですけども、同時に宣教するときに、この愛を持って私たちがその人々に仕えているかどうかなんですよね。本当にその人のために自分の時間、能力を惜しまずに使っていくかどうかということがすごく大事なんですね。ではね、これはね、簡単にはできないんです。で、昨日イブコンサートでですね、今日全部話しちゃったんイブコンサート来た人は同じ話になってしまいますけれども、先週宮崎行った時ですね、南牧師がまた新しいお話をしてくれました。で、それ21日だったんですけれども、その前20日からケンタッキーはものすごく忙しくなるんですね、年末にかけて。で、ちょうど私は昨日福岡空港から、東京から福岡空港で帰ってきたんですけども、バスで帰ってきたらですね、昭和町のケンタッキーがですね、いっぱい人が並んでたんですね。私ケンタッキーで人が並んでるの初めて見たんです申し訳ないけど、と思ったんですけど、なんか聞いたら20日から31日ぐらいまですごい混むそうです。で、そのものすごく混む時に、南君はですね、23日は、南九州賛美大会が熊本であったので、ずっと朝から来て、それから25日は日曜日だから1日休んで、26日は秋元牧師が来られるので、長崎に牧師会と長崎カリスマ祭があるから、やっぱり1日休んでってことなんですね。で、すごくあれだったそうですけど、まあ、クリスマスだからってことで、まあ、すんなり休ませてくださったそうですけれども、やっぱりそっちと休むわけですね。だから他の日すごく出るわけです。で、20日から本当に忙しくなったそうです。ものすごくハードに。で、頭でいきなり失敗したそうですね、仕事ね。それで店長にすごく叱られたんですね。で、その時は自分のミスだから、あ、本当に悪かったなと思って悔い改めて、まあ、素直にね、怒られたわけですね。ところがですね、店長の方もものすごく忙しいから、ちょっとイライラしててミスったわけです、その後ね。店長のミスが分かったわけですね。ところが南牧師に一番最初に失敗したもんだから、そこで怒っちゃったからやりやすかったでしょうね。明らかに店長がミスしてるのに、その後も全部もうはっきり八つ当たりみたいな感じでですね、南君にバンバン当たってきたそうですね。で、最初はそれでもですね、まあいいやと思って、ありがとうございましたやったんですけど、あんまりそれをやるからですね、そのうち南君もですね、何なんだと思ったそうですけども、そこで彼は本当に感謝と賛美をしてですね、あ、ここで感謝しなきゃと思って、感謝と賛美をしながら本当に感謝と賛美したんですね。そしてこう一日やってたそうですね。 で彼は他の日休むので、その日はもう朝も夜もやるわけです。で最後の夜までやって店を閉めた後に店長と、まあ、2人になったそうですね。で2人になった時に、まあ、店長もちょっと一段落ついたんでしょうね。まあ、最後謝ってくれたそうです。だ店長も自分悪かったと思ったんでしょうね。で面白いのはその後ですね、店長がいろいろ聞いてくるんですよね。25日ね、教会では何するのって。いやだから、いやクリスマス特別なことするなんて、いやまあ特別なことはしないんですけど礼拝しますって。礼拝って何するのって言うからですね、いや賛美を歌を歌って、賛美って言うんですけど、歌を歌って聖書からお話をしますとか言ってですね、で僕も行ってみたいって言うんですよ。じゃあぜひ来てください、でも日曜日だから行けないねって話になってですね、まあ、そういう話になったんですって。そしたらおもむろに店長はですね、ここで礼拝でやることをやってくれないって、今聞かせてくれないって言ったんですって。で真面目に言ったんですって。それでへって言ってですね、で言ってましたよ、いつでも話せるように準備しておかなきゃいけないと思った。 でもそれでじゃあって言って、そこでこうね説教したんですって。だってやってくれって言われたからね。そしたら彼が聞き終わった後にですね、店長が聞き終わった後にですね、店長やってくれって言ったからね、やったわけですね。それで終わった後にですね、店長が言うわけですね、それは誰でも信じれるのって。クリスチャンの人ね、日本の人って結構そう思ってる人多いですね。特別の人じゃないと信じちゃいけないとか、なんかね、誰でも信じれるのって。誰でも信じていいんですよって、でどこで信じてもいいのってやっぱりなんか そういうイメージがあるみたいですね。なんかね、どこで信じてもいいんですよって、じゃあここで信じてもいいのって、ここで信じてもいいですよって、いつ信じてもいいのって。いや本当なんですよ。でいつ信じてもいい、じゃあ今ここで信じてもいいのかって言うから、今ここで信じていいですよって。じゃあ僕信じて、お信じたいって言ったんですって。今ここで信じたいって。それでそこで受け入れの祈りをして、そのケンタッキーの閉店した後の店の後片付けをしながら、そこで説教して、そこでエス様を信じたわけですよね。はっきり救われたわけですよね。ああちょっと神様に感謝をしたいというふうに思いますよね。でもね、鍵はどこだったかというとね、でこれ鍵があるんです。で実は彼は毎回証しがあるんです。毎月証しがあるんです。怖いぐらいにいつも言いますけど、本当に本になると思います。その証しがちょっと普通じゃないから。ところがですね、今回の証しは今までの証しはちょっと違うんです。私と思ったんで聞きながら、あこの人の感謝は次の段階に入ったと思ったんです。どういう意味かというと、今までは彼は自分のミスが中心の証しだったんです。自分が自分にかかる人のミスが、あるいは自分がこう御心を主導したくて戦いの感謝だった。でも今度は明らかに自分は関係ない、自分は不条理を引き受けた時の感謝だったんですね。これは明らかに十字架を負ったことの感謝なんですよ。店長が明らかにミス、最初は自分のミスですよ。でもそれに勢いつけて、明らかにその後は店長がミスしたのに当たってきたわけでしょ。でも彼はそれで文句いくらでも言えたと思うし、あるいは、まあ、最初は黙ったけど 4,5 回言われたらね、文句言わないまでもですね、店長それはちょっとひどいんじゃないですかとかね、こうできたと思うんですけど、彼はそれを言われてもしっかり受け止めて徹底して感謝していたわけですよね。そしたら店が全部閉じた時、店長はふっと我に返った時にはっきり分かった、店長もあった、自分が悪かったって、謝っていたわけですよね。でも単に謝ったっていうよりもね、その彼を見てて彼は店長は思ったんですよね。ああ違うなって、何がこういうことができるんだろうって。前から牧師ってことはよく知ってますからね、もう十分知ってますからね。だから向こうから聞いてきたんで、何やってるんだって、どうやったらそういうふうになれるんだって。で一番最初の店長もそうだったんです。教会来た時言いましたもんね、いやこの人違うんですよねって、だから来ましたって言ってね。で結局その感謝とその賛美をよく言われてるんですけど、実はね、私はここに兄弟たちのために命を捨てるべきですって言うけど、本当に誰かのために自戒心を使おうとすると必ず十字架を負うんですよ。で説教もできる、でも実際じゃあお前できるかって言われると肉では絶対できないんです。これはそこの時に本当に感謝と賛美を知っている人はその十字架を力が与えられるんですね。私はその不条理とかね、なんで私がこんなことをしなきゃいけないんだとか、なんで私がこういうことをって思う時に、それを本当に感謝と賛美を知ってますとそう通り抜けるんですね。アレシノ君は今回東京に来ましてですね、ダビデ前田牧師にやっぱり徹夜祈祷でお会いしました。その前でちょっとお話をしたんですけどね、あんまりお話できなかったので少しだけお話をしたんですけど、アレチノカーミュージックで奉仕をされていますね。 CD を作るときはですね、CD 作るときはですね、よく言ってサムマさんとお話しされました。 こうやったまま寝ることが、気がついたらこうやまま寝てるってしばしばということですね。徹夜祭が続くわけですね。 で、ダビデ前の牧師の給料はって言うとですね、アレジの書かれてる給料は年間に 1,2 万しか出ないとか言ってましたよね。だからでも以前こういう人がいたんですね。奉仕をさせて、ね、ただばかり作業させるって言って文句言って出て行った人がいたんです。でもダビデ前の牧師は喜んでやってるんですよね。本当に喜んでやってますよね。なんでそういう力を湧いてくるかというとね、彼は賛美してるからなんです。そしたら今回去年のパトモス、去年の7月のパトモス、11月のイスラエル、そして今回のヨーロッパって、彼は3回連続で行ったんですね。で、今回ヨーロッパのショートビデオを作ってます。アンテオキにあるから見てあげてください。これが大好評なんです。で、このヨーロッパのショートビデオはすごくいい、音楽がバッチリなんですね。で、今までいろいろ作ってても音楽が合わないとかいろいろ言われてたんですけど、これはすごくいいんですね。で、面白いなと思うんですよね。じゃあ彼が立派だからできたっていう見方をしないでほしいんです。そういうことじゃない。彼が賛美と感謝を知っていて、それを本当にやってるから、そういう十字架を引き受けることができる。いろんな人のために喜んでできるんで、ね、で、私たちが兄弟のために命を捨てるっていうのは、つまり、まあ、実際、ね、最終的には殉教ってこともあるでしょう。でも自分の能力や時間やお金や心を使っていくって、本当に愛した人のためにはいいですけども、愛した人でもあるところで限界が来るかもしれませんね。で、もし神様が言われる人、その場合心からできる人もいれば、しにくい人もいるかもしれない。でも、その人のためにそれを喜んでやっていくための鍵は何かって言ったら、これ感謝と賛美なんだ。で、本当に私たちが喜んで感謝と賛美をしながらやっていきますと、どうなるかというとね、そこを通り抜けていけるんですよね。で、その時何が起こるかというとね、神の技が起こるんです。皆さんね、人の愛はね、人を感動させますが、救いには至らせません。救われたと思ってもそれは偽物です。必ずつまずいて離れていきます。人の愛に感動した人は、神の愛にとらわれた人は人でつまずいて離れることはありません。人の愛で引っ張った人は簡単につまずきます。で、神の愛によってつながった人は確かなんです。で、神の愛ってどこで流れるかといったら、十字架を負った時なのです。十字架を負った時、私の愛じゃなくて神の愛が流れ始める。で、十字架を負った時にそれしっかり負えるかというと、これできないよね。できないって長くないでください。肉なる人間にはできないのです。道歩きっていう三浦綾子の本に書いてありましたよね。前川忠さんですよね。いつも前川教師と間違えるんだけど、前川忠さんという人が、ね、隣人愛しなさいってやってみようとしたらできなかったって言ってね。で、ね、三浦綾子さんね、のね、こう自分の体を叩いてやったりしますよね。で、なぜ彼が できないってことに気づくのは、あれは正解なんですよ。肉にはできない。でもね、甲斐があってですね、十字架を負っている時に本当に感謝と賛美をしますとね、その時にね、神の力が与えられてくるんです。その時、神の愛が流れ始める。で、賛美と感謝っていうのはですね、もちろん素晴らしいんですけど、実は十字架を担う時にそれを持ちますと、それを徹底してしますと、私たちは十字架をね、負っていく力が与えられてくるんです。で、今回西高で殉教生活しますが、26聖人たちは本当に喜んで巡業してきましたよね。彼らは賛美をしてたんですよ。本当に賛美をしてたんですよ。だから喜んで巡業してきたんです。15歳、12歳の少年も、65歳の年配の方も、当時65ってすごい年長ですからね、の方も、修道士の方も、武士の方も、ね、普通の方も、それができたのは彼らが本当に喜んで賛美してたからなんですね。で、皆さんね、それはすごく、だから、信仰を用いて本当に喜びと賛美と感謝を用いていくときに、私たちは十字架になっていける。で、その時に神の愛が流れ始めるんですね。救われてほしいなと思う人がいらっしゃるでしょ。皆さん、なかなか救われないと思ってイライラしてる人の中にいらっしゃるでしょ。イライラしてはいけません。あなたの心と時間を神様に従って使いながら、本当に喜んで感謝をすることなんですね。だってイライラしてるとき喜んでないですよね。十字架になってるとは言えないですよね。ムカムカしてるんですよね。で、本当に喜んで感謝をしていきますとね、昨日もちらっと言いましたけど、マーリンさんの本を読んでると面白い特徴がある。マーリンさんの感謝と賛美はたくさん人が救われてるんです。マーリンさんの本を読んでると救われて、その特徴は何かって言ったら、マーリンさんはね、十字架を追いながら喜んでるんですよね。だから技が起こる。で、 最初は自分の失敗とかそういうことですよね。で、自分の失敗で感謝できるってことはいいことなんです。でもそれは自分の益になるからですよ。そういうことを超えて、自分にとってマイナスでも損であっても神様がおっしゃるから喜んで賛美と感謝をする人は十字架を始めてる。その時にね、雷が鳴り始めてね、救いが始まってくるんです。これ私今回宮崎でね、証しを聞きながらね、あ、今度の感謝と賛美は今までの証しと違うって、ついに次のステージに入ったと思ったんですね。で、これからね、技が始まってくると思います。先に言っておきます。始まってくると思います。ちょっと違う賛美と感謝の段階に入ったから。で、マーリンさんはその領域に入って、だから彼の本を読むと救いがいっぱいあるんで、正直もあの証しとかいっぱいありますけどね、癒された、ね、うまくいったって、そういう証しが多いんですよ。まだ救われたって証しはちらほらしかまだない。で、これから救いの証しが始まってくると思います。で、これは十字架の中で本当に感謝と賛美をしていくときにね、単に自分が得をしたってうまくいったっていうレベルじゃない、命を生み出されるんです。で、これが一番大きな祝福なんです。で、なんですね、まあ、今年の最後ですね、クリスマスというよりもむしろね、今年の最後、まあ、信仰の話をしていたけど、いきなりここに来たんですね。で、神様は私たちに宣教を語っておられるんです、今。で、宣教はまず語らないといけませんが、語るのと同時に私たちが生きないといけないの。神がおっしゃるところに生きて十字架を引き受けることがしたんですね。で、その十字架を引き受けるときに、いいですか、肉には絶対できないのです。でも本当に感謝と賛美を知っていると、そこで私たちはしっかり受け引き受けるんですね。そうしますとね、いいですか、私の愛ではないんです。神の愛が流れ出すんですよ。神の愛が流れ出すんですよね。これどうぞ覚えてください。いつもお話しします、一番最初のフィリピンチーム、再び今回第2章の本番で1月にフィリピンが行きますね。なんかワクワクしますよね。なんか再び何かが始まる。一番最初のフィリピンチームの時に、私たちに人間的な愛があったけどはないけども、神様行きなさいって言うから、お金をかけ、時間をかけて、お金と時間とものすごい祈りをかけていったんですね、最初のチームね。そしたら私を通して奇跡が起こったわけですよね。で、奇跡がすごかったってことよりも、何人もの人たちがフィリピンで追い詰められて牧師を辞めようと思った人たちがいたし、自分たちはもう見捨てられてると思ってたんです。危険度5だったんです。共産ゲリラがいたわけですね。今はイスラムゲリラですけど。だからいつも言いますように、一番最後の時に若い女の子ではなくて大の大人たちがみんな泣いていたわけですよね。日本チーム帰る時になんて泣いていたったら、あなた方が来てくれたおかげで神様が私たちを見捨ててないことが分かったって、本当にありがとうって言ってみんな泣いてたんですよね。つまり神様の愛が彼らを通して流れたんですね。これね、それは神様の言葉に従っていって、そして本当に感謝しながら進んでいったからですよね。ね、皆さんですね、いよいよこれから十字架の道が本格的に始まっていくと思いますね。で、その時に肉で頑張ったら終えないんですね。我慢強い人はね、結構できると思います。あるところまで、うーんってね、うーんってね、我慢していくってね、怒らないで我慢して、うーんってね、とかですね、我慢強い人はあるところまで我慢するんですけど、我慢した分が溜まってますから、必ず限界が来るとですね、パチッ切れるわけですね。すると大変なことになるんですね。ね、あるいはもう、ね、あるいはそれで突然いなくなったとかね、そういうことが起こるわけなんですね。で、聖書は我慢しろって言ってるんじゃない、頑張れって言ってるんじゃない。その十字架を追うときに、本当に神様に目を向けて感謝と喜びの声を上げなさいって言ったんです。その時に私たちはその十字架を本当に追っていくことができるんですね。で、そのことをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。それと命を捨てるっていうのは、もう実際命を捨てることなんですが、それとともに命をそこに据える、そこに命を置く、そこに使う、心を、時間を、能力をそこで使うってことを意味するんですね。だから神様に導かれた方、職場でも学校でも、神が導かれた場所はいいことばかりじゃありません。面白いことに、でもそこでね、神が言われるまでそこでその命を使ってほしいんですね。喜びながら、感謝しながら、ね、で、必ず神様が次の舞台を移されておきます。よくやったねって言って報いを見せた後に次の舞台に移っておきます。でもそこを神様が次に移す前に移らないでほしいんですね。使い尽くしてほしいんです。そしたら神様はよくやったねって言って次に移る時が来るんですね。これをどうぞ覚えてください。まあ、いろんな方を見ておりまして思うのは、その神が移して移動した人はいいんですけども、移動っていうのは仕事でもね、その前にはっていうのは証しがないのです。で、本当につらくても簡単に移らなかった方っていうのは、感謝して賛美して抜けた方は 必ず証が生まれるんです。見事です。それはね、人の努力じゃないんですよ。本当にそこで感謝と賛美をすると神の手が動き出すからなんですね。でその後にね、映るのは構わないんですよ。当然ね、神様は使わす方ですから、どんどん使わせていきますからね。ずっと一緒のところにいなきゃいけないってことはないんです。だけどそのね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、これから神様はですね、私を通していろんな方に触れようとされます。どうぞ皆さん、与えるものが受けるって聖書に書いてありますので、私たちの目を神様に向けて、そして神がおっしゃる方に向けて、自分の祝福という以上にそれを心に留めてください。間違いなく祝福されますから、その時ですね。それを覚えてあげたいというふうに思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。聖歴では最後になりましたけれども、あなたは一番最後にもう一度十字架に帰ってきてくださってくださいました。そのことを心からありがとうございます。どうぞ私たちが、イエス様、本当にイエス様が人となって十字架に死んで読みまで下ってくださいました。私たちも本当にイエス様、あなたが命じるところでしっかりと賛美と感謝を持ってその死を受け止めて進んでいくことができるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、悔やみの時を持ちたいというふうに思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆に神様に向かって祈っていただきたいと思います。あなたの心からの願いと求めをその前に出しましょう。それを神様が答えてくださいます。天のお父様、お一人お一人に触れて、あなたは豊かなその答えを与えてくださり、体に触れ、心に触れ、霊に触れて、一人一人の願いにあなたは答えてください。求めに豊かに答えてください。ずっとですね、子供さん、息子さんじゃないかな、ちょっと特に子供さんのことですね、あるいはお孫さんのことですかね、を祈ってるんですけども、一生懸命祈ってるんです。でも、すごく、否定的な意識を持って祈ってます。今のそのままの姿をそのまま感謝しなさい。これ本気になってそのままの姿を感謝しなさい。その上で求めていきなさい。だから出発点がそのままの姿を受け入れて感謝することから出発しなさい。それをするだけで祈りがぐーっと一気に入り始めます。ではっきり変化が始まっていきます。でそのなんか出発点がそのなんかすごく今を否定するところから始まっているので、今のそのままのところをまず感謝してしっかり受け取りなさい。その上で求めていきなさい。そこを切り替えるだけで祈りが大きく動き始めます。なんか肩がすごく重い方ですね、イエス様、肩に触れてください。実際に肩が圧迫を受けている場合と、もう一つは霊的な圧迫を受けている方いると思いますけども、どちらにも触れて肩の重たさを取ってください。イエスキリストの手を命ずる。今すぐそこからセッ、あらぶらぶら、霊的な圧迫、また実際的な痛み圧迫、イエス様の手を命ずる。肩から出ていけ、あらすばらすばらすばらすばら。このクリスマスの時期に働いている御言葉に対するぶつかり、また窓ガラスの裏、イエス様の手を命ずる。今すぐセッ。今日のメッセージを聞きながら、ある方は実はここにふっと示された人がいます。でもちょっとあんまりその人のことを考えたくないので、少し示されたんですけど考えないようにしていますが、主は言われます。それは私が促したことです。あなたはその人から目を離してはいけません。その人に目を向けて祈りなさい。人間的に考えると重くなりますが、祈りなさい。祈ると私はあなたに何をすべきかをあなたのうちにはっきり示そう。祈る前に考えると失敗します。祈りなさい、感謝しなさい、そしてその人のことを祈りなさい。その時私は示しを与えると知られます。なんかすごくそれ大事です。これをここをクリアすることによって、あなたのなんかそれがあなたの人生の次の扉を開くことになる、そういう方がいらっしゃいます。どうも様ありがとうございます。お一人お一人に受けてください。経済を祝福し、健康を祝福し、家庭を祝福してください。イエス・キリストの名を手めずる。よっさりよ、イエス・キリストの手めずる。心の病、よっさりよ。不眠症、夜眠れない、これをイエス様は完全に断ち切ってください。イエス様の手めずる。この霊的なものを完全に断ち切る。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ。 主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それじゃあお知らせをお願いします。